利女。著者、岡本かの子。翻訳、長紀美子。京都の嵐山の前を流れる大井川には、宮びた渡月橋がかかっています。その橋の東詰めに、林泉寺という寺があります。夢窓国師が中興の開山で、開山堂に国師の像が安置してあります。寺の前がすぐ大井川の流れで、梵鐘は聖波をくぐって水乱に響くという涼しい詩偈そのままの教育であります。開山より何代目かたって室町時代も末、この寺に山陽という僧が従事をしていました。禅寺では食事の時、背書きのため飯を一箸ずつ鉢から脇へ取りのけておく。これをサバというが、林泉寺ではこのサバを川へ捨てる習慣になっていました。すると、渡月橋上下六丁の間、摂政禁断になっている川中では、平城から集まり住んでいた魚類が寄ってきて、サバを食べます。毎日のことですから、魚の方ですっかり承知していて、寺の食事の鐘が鳴ると、もう前の淵へ集まってきて待っています。淵の魚へ食後のサバを持って行って投げ与える役は、三味の明青年でありました。年は18。元は公家の出ですが、子供の時から三陽の手元に引き取られて、座禅学問を勉強しながら、後期の客がある時には接待の給仕に出ます。髪はまだ下ろさないで、金襴、染め絹の衣、染病室の太刀と見え、透き通るばかりの青白い肌に切り込みすぎたかのようなはっきりした目鼻立ち。男性的な鋭い美しさを持つ青年でした。寺へ引き取られた子供の自分から、魚に絵をやりつけているので、魚の主なものは見覚えてしまい、友達か兄弟のように馴染んでしまっていました。5月のある日、しぶしぶ雨が降る昼でした。淵の魚はさぞ待っているろうと、明青年は網代傘を傘の代わりにして、淵へサバを持って行きました。川はすっかり霧で隠れて、やや晴れた方の空に亀山、小倉山の松の梢だけが墨絵になってにじみ出ていました。明青年が今水際に降りる岩石の階段に片足を下ろしかけたとき、その石の影になっている岸と水際の間の渚に、薄紅の色の一塊が横たわっているのが目に入りました。瞳を凝らしてよく見ると、それが女のかぶる担ぎであることがわかり、それをかぶったまま娘が一人倒れているのがわかりました。明青年は急いで川砂利の上へ飛び降り、娘のそばへ駆け寄って抱き起こしながら、どうしたのですかと聞くと、娘は力ない声で、昨日から食事をしないので飢えに疲れ、水でも一口飲もうとやっと渚まで来たが、いつの間にか気が遠くなってしまったというのでした。それじゃあ、幸いここに鯉にあるサバがあります。これでもお上がりなさい。鉢を差し出してやると、娘は嬉しそうに食べ、水をすくってきて飲ませると、娘はやっと元気を回復した様子。そこで娘の身元話が始まりました。応仁の乱は細川勝元、山名宗全の両頭目の死によって、一時中央では昇降を得たようなものの、戦火はかえって四方へ撒き散らされた形となって、今度は地方地方で小競り合いが始まりました。そこで、細川方の了承も山名方の了承も国元の様子が心配なので、取るものもとりあえず京都から引き返すというありさま。ここに、細川方の幕僚で丹波を領している細川下野の神則春も、その数に漏れず急いで国元へ引き返していきました。則春の一人娘、さゆり姫は、3年前、京都の戦火がやや静まっていたとき、京都大臣の父の館に呼び寄せられ、まだ14歳の少女であったが、 以来日々茶の湯、学問、舞、鼓など師匠をとって勉強していました。今年17の春、父が急いで国元へ引き返す際、彼はすぐに騒ぎを打ち沈めて京へ帰れる見込みで、留守の館には姫の従者として男女一人ずつ残しておきました。もっとも生活費は余るほど十分残していきました。ところがそれからだんだん国元の様子が父に不利になってきて、近頃ではまるっきり音沙汰もありません。噂には一族郎党ほとんど全滅だとのことです。すると、さゆり姫に付き添っていた家来の男女は薄情なもので、両人示し合わせ、館も人手に売り渡し、金目のものは残らずさらってどこかへ逃亡してしまいました。父の行方の心配、都に小娘一人住みの危うさ、とうとう姫も決心して国元へ帰ろうと、ほとんど路銀も持たず、ただ一人、この街道を踏み出してきたのでした。しかし旅支度さえ十分でない上に、すぐと悪漢たちに追いかけられたりして、姫は全く不安と飢えとで疲れ果ててしまったのでした。姫言い終わってさめざめとなした。せっかく助けていただいたようなものの、行き先のおぼつかなさ、途中の難儀、もう一足も踏み出す勇気はございません。いっそこの川へ身を投げて死にとうございます。またさめざめと泣き続けます。昭青年はこれを聞いて腹綿をかきむしられるような思いをしました。そして彼女を救う一番いい方法は、寺へ頼んでしばらく国元の様子のわかるまで置いてもらうことだと思いましたが、乱世の習わし、同じような悲運な事情で寺へ泣きついてくるものがたくさんあって、それをいちいち受け入れていたのでは寺がたまりません。まして女人のみ、一層都合が悪いのです。寺で断られるのは知れきったこと。仕方なく昭青年は言いました。まあ生きておいでなさい、どうにかなりましょう。食事は私が粗末ながら運んできますから、しばらくこの辺のどこかに忍んでおいでなさい、人に見つからぬように。昭青年だとて先に当てがあるわけではありませんが、差し当たって今の取りなし方としてはこれ以外になかったのでした。辺りを見回すと、幸い戸間で四方を包んだ船がある。将軍が大井川へ船遊びの際、友船に使う屋根船で、めったに人の手に触れません。昭青年は戸間を破り分けて、さゆり姫をその中へ入るよう促しました。姫はさほどありがたいとも思わぬ様子でしたが、それでも嫌とは言わず船の中へ隠れました。そして言いました。寂しいから食事の時以外にもなるたけちょいちょい訪ねてきてくださいましね。寺の人たちの間にこんな噂が出るようになりました。どうもこの頃、昭三味はサバをやると言っちゃ日に五六遍もそわそわ川へ行く。あんまり恋に馴染みがつきすぎて恋に見せられたのではないか。そのくせ淵の恋は時の鐘を聞いてもこの頃は集まってこんようだ。わしは気をつけて行ってみるが、確かにそうだ。それは変だな。変だ変だと噂し合うようになりました。それはそのはずです。せっかくのサバも、昭青年は苫舟の中の美しい姫にやってしまうので、淵の恋はいつも待ちぼうけです。しまいには諦めて、恋たちは時の鐘に集まらなくなりました。噂が耳に入るほど余計に昭青年は用心します。隙を伺い檻を見ては苫舟へ通います。その度に自分がもらった菓子、果物など食べたふりをして袖に忍ばせ、姫にそっと持って行ってやります。そうこうするうち日も移って、梅雨もすっかり明けた真夏の頃となりました。片方は18の青年、 片方は17の乙女。二人は外界を皆敵にして秘密の中で出会うのです。自然と恋が芽生えてきたのも当然です。姫はもう何もかも考えなくなって、ひたすらアキラ青年の来るのを待ちわびている。自分ではただ頼みにする人、ありがたい人と思っているつもりだが、心の底ではもう恋が成熟しきっている。その証拠には、我知らず男の心を試すようなわがままを言い出すようにもなりました。一方、アキラ青年は、早く機会を見つけて何とか始末をしなくては、五道の妨げにもなるし、姫のためにも良くない。刻々そう思いながら、その気持ちに自分で自分に言い訳をこしらえて、ずるずる現状のままを持ち続けています。時には自分で不甲斐ないと思えば思うほど、ええ、何もかもおしまいだ。姫と駆け落ちでもしてしまおう。こんな反動的な浄化がムラムラと起こるので、自分ながら危なくてしようがありません。これはいっそ、そっとこのままにしておいて、時の裁きを待つより仕方がないと思い諦めて、楽しいような儚いような逢瀬を続けています。昼過ぎ、明青年は姫にサバを持って行って食べさせた後、二人は川へ向いた苫を少しかき分けて対岸の景色を眺めていました。セミシグレはひとしきり盛りになって山の緑もゆるるかと思われるやかましさ。その上、あいにくと風がはたと途絶えてしまったので、周囲を密閉した苫舟の暑さは蒸されるようです。姫は汗をたもとで拭いながら言いました。私、久しく行水しないから、このきれいな水へ入って汗を流したいのよ。あたりに誰もいませんから、あなたも一緒に入って腕につかまらしといてくださらない？怖いから。これは難題です。足の葉のそよぎにも息を殺す二人の身の上にとって、このくらい冒険はありません。見つかったら最後、二人はどんな運命になるかわからない。アキラ青年は旋律を覚えながら押しとどめました。バカおっしゃい。昼日中、そんな危険なことができますか。もし今夜月が曇りだったら闇を幸いここへ来て入れてあげましょう。それまで我慢するものです。けれども姫は自分の言い出したすがすがしい計画から誘惑され、体がむずがゆくなって一刻の猶予もなく川水に浸らねばおられぬ気持ちにせき立てられるのでした。私の言うことはどうしても聞いていただけないの？姫の切なげな懇願に、アキラ青年は前後のわきまえもなくなって、では、と言って姫を川の中へ連れて入りました。青春は昔も今も変わりません。二人は今の青年男女が露天のプールで泳ぐように満身に日を浴びながらしぶきを跳ね飛ばして他愛もなく遊んでいます。あまりの爽快さに時の経つのも忘れていました。すると、いつの間にか寺の方の岸には、僧たちが並んで、呆れた声で騒ぎ出しました。あきらしゃみじゃないか。水中で女子と戯れとる。いやはや言語道断な死にだ。3. 僧たちはすぐあきら青年を捕まえて、裸のまま法上へ引き立てていきました。しかしさすがに僧たちも、裸の姫には手を触れかね、躊躇している暇に、姫はびっくりして苫舟の中へ逃げ込み、着物をかぶって縮んでいました。僧たちの訴えを静かに名目して聞いていた十字三葉は、いちいちうなずいていましたが、最後に、わかった。だが、将校が一緒にいたのは鹿と女子かな。リニョと女子と見誤ったのではないかな。そんなバカな間違いが、と生きり立つ僧を抑えて三葉は言いました。おなごか、りにょか、わしがみんことにはわからん。これは一つ証拠と、大主と、発戦をして、その対決の上で裁くことにしよう。早速、金を打つがよろしい。双方、報道へ行って支度をしなさい。三葉は、こう言ってじろりとあきら青年を見ました。もはや、諦めて、 すでに覚悟の体であった明青年が、この目に出会って思わず心に湧き出た力がありました。それは自分だけの処罰なら何でもない。しかし、赦免とはいえ、自問に属する自分を誘惑した罪家として、あのか弱い姫まで罰せられるともしれない。これは、一つ戦おう。その勇気でありました。明青年は思わず抵当を合唱して死を拝しました。その時、もう知らん顔で山陽は座を立ち、報道へ急ぐ様子でした。4. 発戦が始まりました。極力による十字の山陽は正面に控え、東側は大衆大勢、西側に明青年一人。問答の声はだんだん高くなっていきます。衣の袖をたすきに結び上げ、疾兵を車に構えた僧侶に三人見えます。もし明青年がちょっとでも言葉に詰まったら、痛く打ちのめし、引きくくって女と一緒に、自問監督の上司へ突き出そうと手ぐすね引いて眠つけています。大衆が入り代わり立ち代わり問い詰めても、明青年はただ、利女と答えるだけでした。物資物域を汚すときいかに。利女、子供さんが出発でいい管理。利女、車の電車の人をまんずること少なからず。利女、ほとんど腑に食う用をきたす。利女、これでは全く問答になっていません。大師はのっけに打ってかかってもいいようなものの、明青年の意気込みには、利女と答える一筋の奥に、男が女一人を全面的にかばって立った死に物狂いの力がこもっています。大概の矢子前ではそばへ寄りつけません。大師は威圧されて思わず、たじたじとなります。そのうち、明青年の心理にも不思議な変化が行われてきました。はじめ、明青年は、問答にあたって禅の古つわものとの論戦にあれこれ言ったのではかえって言いまくられるであろうから、勝負は時の運に任して、幸い死の三陽からヒントを与えられた利女の二字を守って守り抜こうと決心したのですが、どの問いに対しても利女、利女と答えていると、不思議にもその重宝さから、いつの間にか利女という万有の片割れにも天地の善理がこもっているのに気がついて、脱然、明青年の答えぶりは生きてきました。青年は、あるいは、府中の利女と答え、あるいは、網を通る近隣と答えはするが、ついに、利女あるを知らず、己にあるを知らず、眼前に大衆あるを知らずして、問いに対する答えの速やかなること、応変自由なること、鐘の種目になるごとく、小玉の音を返すがごとく、活発六地の境界を捉えました。こうなると、大衆はだんだん黙ってしまって、ただただ驚嘆の目を見張るのです。にっこりと笑った山陽は、発出を打って、発戦終結を告げ、勝負は強いて言わずに次の言葉発しました。将校が今、別の生涯あるを知ったのは、長い間、サバを施した利女の功徳の報いだ。将校に過ちがあったのは、わしの不徳の致すところだ。まあ、この辺で事件は落着にしてもらいたい。明青年はこれを機として、落発して僧となり、別に川辺に利女庵を開いて生態調養に入ったが、将来、名器の噂が高い。恋愛関係において、一方が悟ってしまったら、相手は誠に張り合いのないものとなります。悟るということは、生命の変満性、流通性を対象したことで、一匹の利女にも、天地の善理が含まれるのを知ると同時に、恋愛のみが全人生でなく、そういう一部に分外にとどまるべきでないとも知ることです。そのうちに悟さなくとも、さゆり姫は、道に志ある身となって、しかしこれは、逆に人中へ引き返し、舞の天才を発揮して、京町の名だたる白拍子となりました。刺す手引く手の耐え、面白の振りの中に、 錆びた善味がたゆとうとて珍重されたのは、利女庵の有力な断乙となって、始終同味聴聞の結果でありました。この後、十字三葉は間違いがあってはならぬというので、淵の利女へ、サバをやる役は老体ながら自分ですることにしました。そこで淵の利女は、再び時の鐘を聞くと寺先の水面に集まって待つようになりました。昭和10年8月。定本、千曲日本文学全集岡本かの子。千曲書房、1992年、平成4年2月20日第1刷り発行。定本の親本、岡本かの子全集、当事者。入力、ゆいみ、構成、岩田智子。1999年9月7日公開。青空文庫作成ファイル。このファイルはインターネットの図書館青空文庫 http://www.aozora.gr.jp で作られました。入力構成制作にあたったのはボランティアの皆さんです。著者について、岡本かの子、1889年、明治22年3月1日、東京赤坂青山南町の大貫家別荘で生まれる。本名かの。跡見女学校卒業後、与謝野晶子に師事し、明星やすばるに短歌を発表した。明治43年、上野美術学校の画学生、岡本一平と結婚。翌年、岡本太郎誕生。しかし、それぞれの強烈な個性が激突し、かの子の身内の不幸も重なって、結婚生活は破綻した。その結婚生活の地獄を乗り越えるため、夫婦で宗教遍歴をし、大乗仏教にたどり着く。1936年、芥川龍之介をモデルにした、鶴は闇木によって文壇に登場。その後、母子女情、金魚両乱、老儀賞などを発表。1939年、昭和14年2月18日、脳一血にて死去。